The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
前回は私たちの主であり救い主であられるイエス・キリストがよみがえられたことをお祝いするイースターについて触れました。イエスが死んでよみがえられたことで私たちの罪の代価は完全に支払われました。主のよみがえりは信じる私たちも死を克服することを示しています。キリストが裁きの日に再び来られるとき、生き残っている者たちは体が栄光の体に変えられます。その前に死んだ者たちは死者の中からよみがえり、再び主イエス・キリストにお目にかかります。裁きの日は信じる者にとって栄光の日です。主は主を信じ罪が許された者たちを天に招き入れ、私たちは天で永遠に主と共に生きるのです。前回は疑いについて、また私たちの信仰は神の御言葉によって養われる必要があることについてお話ししました。ヨハネの福音書20章からトマスという弟子はイエスがよみがえられたことを疑った話もしました。前回約束しましたように、私の牧会の初期の頃にあったフレデリックという女性の話をしたいと思います。その時私はまだ牧会を始める前で進学校を卒業していませんでした。私は学校から病院のチャプレンを教える専門の教育を受けるように勧められ、カウンセリングをする際に必要な臨床に関わる学問である精神医学や心理学のコースを取っていました。私は喜んでこの学びをしていました。進学校の最終学年の時、病院などの訪問を続けていました。ある日、バーンズ病院という大きな病院の病棟を訪ね、その病棟の一人の患者さんと祈っていた時のことです。そこの廊下に車椅子に乗った女性がいました。彼女は大声で怒鳴り、イエスの皆をあざける言葉を投げかけていました。私はあえて彼女のところに行き話しかけました。彼女は、あなたはまさかあの馬鹿げた話を信じているわけではなかろうに、と言いました。私は答えました。もちろん信じていますよ。彼女は、もう少し賢くなりなさい、あんな話を信じてはダメだよ、と言いました。私は彼女に言いました。私は信じています。私はクリスチャンでイエスを信じています。あなたのために祈らせてください。そして彼女のために祈ろうとしましたら、彼女から怒鳴りつけられました。凄まじかったです。真似のできないような悪魔的な声でした。彼女はイエスと神をあざけり、どうしようもない状況になりました。それからもその病棟を訪ねるたびに彼女に挨拶をしました。彼女は相変わらずあざけりの言葉を浴びせかけましたけれども、回を重ねるたびに少しずつですが彼女の態度が和らいできているのを感じました。ある時、彼女のために祈っていたら、彼女は馬鹿にする言葉を口にしませんでした。これは面白いと私は思いました。神様が彼女の心に働いてくださっているのだ。私はその病院を訪問するたびに彼女のところにも立ち寄りました。病院などを訪問するとき、普通はどんより曇っている日や雨の日はできるだけ避けるようにします。そのような日には人は否定的になりがちだからです。できるだけお天気の良い日を選んで訪問します。これは常識で考えたらわかることです。ところがその日は雨でした。車から病院の入り口まで走ったのでよく覚えています。病院の駐車場に着いたとき、 病棟のベランダには誰も出ていませんでした。屋根はあっても風で雨が吹き込むからです。ただ一人だけベランダに姿が見えました。フレデリックさんです。病棟のベランダの隅で車椅子に座っていました。雨の中ベランダに出ているなんて信じられませんでした。それで私は彼女がいるベランダに行き声をかけました。フレデリックさん、ここで何をしているのですか。彼女は言いました。誰から聞いたの。何のことですか。私は尋ねました。彼女は再び言いました。どうしてわかったの。フレデリックさん、一体何のことですか。実はその日は彼女の誕生日でした。それを誰も知りませんでした。彼女は誰にも言ってなかったのです。ところが私はプレゼントを持って彼女を訪問していました。プレゼント包装をした小さな聖書を彼女に持っていきました。彼女はそれに驚き感動しました。あなたにプレゼントを持ってきて本当によかった。これは聖書です。ヨハネの福音書5章と6章から読み始めてください。いつでも読みたいときに何章か読んでください。とにかくヨハネの福音書5章から始めてみてください。今度来たときに何か質問があればお聞きします。私も大変驚きました。次の訪問の折、彼女は5章と6章を読んだと言いました。そして私にマフラーを編んでいると言いました。忘れられないマフラーです。ピンクの毛糸で編んだ幅広でとても長いマフラーでした。私はとても大きな男に見えたのでしょう。首に巻いても両方の端がコートの袖よりも下に来るほどでした。続けて彼女を訪問するうちに彼女はさまざまなことを話してくれるようになりました。やがて彼女も一緒に祈るようになり聖書を続けて読んでいました。ある時彼女に尋ねました。フレデリックさん、どうして信じないのですか。すると彼女は次の話をしてくれました。私はウィスコンシン州に住んでいてルーテル教会の会員でした。両親がその教会に行っており、私は信仰確認クラスに属していました。ある信仰確認クラスでモーセが杖を海の上に差し伸ばすと水が分かれ、イスラエルは乾いた土地を渡ったという話を牧師がしました。私はその話を信じられなくて、私たちの家の近くに川があったので棒を持ってその川に行き、その棒で川を打ちましたが流れは止まりませんでした。このことから彼女は意志が強く頑固な性格だとわかりますね。もう一度試しましたが水は分かりませんでした。私ができないならモーセもできないと私は思いました。そして家に帰り、モーセが水を分けたとは信じられないと両親に言いました。両親は教会で牧師にそのことを話したらどうと言いました。それで牧師にそのことを話すと、牧師からこの話を信じないなら革新クラスにはとどまれないと言われました。要するに彼女は信仰の革新を得ることができなかったのです。このことがあったのは12歳か13歳の頃で、その時の彼女は90歳近かったので、この年月の間ずっと信仰を持つことができませんでした。彼女はこの話をした後で私に言いました。私は今も信じられません。私は彼女に言いました。フレデリックさん、私も同じです。すると彼女は目をまん丸にして言いました。え、どういうことですか。私は答えました。 私はモーセが水を分けることはできるとは思いませんし、その時もモーセが水を分けたのではありません。彼女はびっくりして聞いていました。私は続けました。この病院で医者が患者の治療をしますね。医者は患者を治すことができるでしょうか。できるかもしれません。では神はどうでしょうか。神は癒すことができます。神の御心ならば医者を用いて患者を癒すことができます。ではフレデリックさん、神は水を分けることができるでしょうか。彼女はできますと答えました。そうですね。では神の御心ならば神はモーセを用いて水を分けることができると思いますか。彼女はこれまで誰もそのことを私に言ってくれなかった、どうして誰も言ってくれなかったのかしらと言いました。彼女はそのことを理解し受け入れ、キリストを受け入れました。私たちは一緒に祈りました。神が彼女を信仰に立ち返らされ、彼女は神の子となりました。その次の週、フレデリックさんに会いに行きました。彼女はもういませんでした。看護師から彼女は亡くなったことを告げられました。彼女が神の国に入るまで神は彼女を生かしておかれたのだと私は信じています。これは素晴らしい話だと思いませんか。皆さんに神の祝福があり、神の守りの御手がありますように。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。